特別企画ゲームオブスローンズを語る会。本当に皆様お待たせしまって大変申し訳ないですと、今夜はゆっくりゲームオブスローンズの魅力を語っていこうと思います。そして僕だけではございませんと、僕の周りで唯一全シリーズを鑑賞済みであります、好美さんです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、好美さんも好きですもんね。
はい
はい、そしていろんな方々にこのドラマの魅力を知っていただきたいということで、聞き手に川島さん、
はい、
新田くん、
はい、
ケロケロチャムさん、
はい、
横山さん、
はい、
にも参加していただきますと、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、皆さんはゲームオブスローンズを見たことありますか？
私は第一シーズンまで見ました。
新田くんは第一シーズンまで、
はい
はい、横山さんとかは
名前だけ聞いて、
名前だけ、
はいはい、
ゼロ知識です。
チャムさんもゼロ、
はい、
川島さんも、
はい、ゼロです。
ゼロです。大丈夫です
よかった
初心者で
大丈夫です。
よかった。
はい、ではね、まずゲームオブスローンズはどういうドラマなのかと、うん、皆さん分かってないと思うんでね、
うん、
簡単にですが説明します。ゲームオブスローンズは、原作がありますと、小説の、中世ヨーロッパに類似する、世界観ですね、ドラゴンとか魔法が存在する架空な世界が舞台となっておりますと。で、多くの登場人物が、入り乱れる群像劇ですと。はい、もう放送はですね、もう終わってます。最終話が2019年の5月19日ですね。結構前ですね結構前に終わってますね。はい、でですね、このドラマはですね、3つのライン、ストーリーラインがありますと。で、この話の、世界の大陸があるんですけど、その名前がウィスタロス。ウィスタロス、あ、覚えてね、今日覚えてくださいね。ウィスタロス、
ウィスタロス、
ウィスタロスっていうのが、舞台です、この話の。で、ちょっと離れたところに、東の大陸のエッソスっていうものがね。
エッソス、
はい、よくできました、はい、大体その2つの大陸が、舞台となって進んでいく話ですね。でですね、はい、ちょっと説明するとそれで終わるな。
あれあれあれ、そんなに、
はい。でですね、まあ3つのライン、主要ラインがあります、話ので。その大陸、ウェスタロスの大陸の王、ロバート・バラシオン
バラシオン、
ロバート・バラシオン、
はい、
っていうのが王だったんですけど、
うん、
その人が殺されます。
あら、
あら、なんで、
それは言いません。
はい、
はい、殺されます。
はい、
そうしたらその王座をめぐって各、家が、
はい、
その貴族みたいな家柄があるんで、
うんうん、
もう俺が王は王だと、
うん、
次の王は私だと、
うん、
でその王座をめぐ、っての、うん、ウェスタロスの内乱、
はい、
内戦がありますと。それが一つ、うんうん、でもう一つが、北に北ですね、ホワイトウォーカーという、うん、脅威があるんですよね、小泉さんね。
はい、
はい、脅威があるんです。ホワイトウォーカーという超強い
化け物みたいな、
化け物がいるんですよ。
あ、
その化け物からいかにこのウェスタラスを守るかっていうストーリーラインがあります。
あ、はい、
はい、で3つ目、3つ目がですね、もともとロバート・バラシオンの前に王だった、ターガリエン、ターガリエン家っていうのがあるんですね、
うんうん、
家柄の話ね。ターガリエン家っていうのがあるんで、ターガリエン家っていうのは先ほど話した東の島エッソス、ね、エッソス、よくできましたね、エッソス、はい、エッソスに逃げたんですね、
はい、
うん、
でそのエッソスに逃げたターガリエン家の末裔たちがそのロバート・バラシオンが死んだことによって王位をまた奪還させようという話の3つがストーリー、大体のストーリーラインですよね、好美さんね。
そうですね、
はい、
ちょっと確認していくスタイルね。
あ、そうです、好美さんも一応見てるんでね、
は
い、僕だけだとね決められないんでね。
なるほどね、
はい、でそして何といってもですね、
はい、
このドラマに魅力的な登場人物が多く存在しておりますと、
はい、
最初の 主人公みたいな、役柄のスターク家の中の、ジョン・スノーとかね、これはもう代表的な、もう一人一人でも分かんないでしょ。だから、聞きます、エコノミさんはどの登場人物が好きですか好きですか、
結構何人かいますよ。
はい、どれですか。
はい、アリア・スタークとか。
アリア・スタークね、
そのスターク家の人の誰か。
そうです、
そうです、
よくご存知で、はい、
スターク家のアリア、
次女、
次女、
次女ですね。アリアというものがですね、本当にね、気が強いんですね、ね、気が強くて男勝りなんですよ、だからその女性として生きるよりも馬とか剣の方が好きで、
はいはいはい、
よくその母親から止められてね、
もっとおしとやかになりなさい、
もっとおしとやかになりなさいって言われてるけど、なんか僕より上手いですけど、はい、でもなんかねちょっと戦う方が好きだっていう人、うんうん、はい、他には、はい、
は、はい、ブライエニー。
誰ですか
ブラ誰
ブラン
ブライエニ
ー。そうです、そうです、
ブライエニー。どんな人、
はい、
どんな方ですか
どこの誰、
はい、
タースっていうところの、
はい、
女性なんですけど、
はい、
騎士ですごく体格も良くて、はい、めちゃめちゃ強い。
強い女性が好きなんですか。結構
そうですね、はい、
ちょっと男勝りの、
はいはい、
最初守ってた王が暗殺されちゃって。
あ、そうですそうです、
あ、はい、その方もですねめちゃくちゃ強いんだよね。
強いですね、はい、
やっぱりその女性だけど騎士じゃないですか、
はい、
なので女性として扱われるのが嫌なんですよ、
はいはい、
やっぱりちゃんと騎士として扱われたい、強くいたいっていうね、うんうん、あ、僕も好きですね、はい、他には、はい、
あとティリオン。
ティリオンがね、
ティリオンは
ティリオンはね、みんな好きだと思いますね。
みんな好きだと思う。
どんな人なんですか。
ティリオンはですね、ラニスター家ですね
新しいかな
聞いてない。そのお家騒動の関係の
人、お家騒動のロバート・バラシオンの奥さんの家柄です。ね、確かね。で、ロバート・バラシオンの奥さんの、家柄、ラニスター家っていうのがあるんですけど、だからロバートが死ぬじゃないですか、
はい、
だから奥さん側のラニスター家がどんどん動くわけですよ、裏で。だからその子供が王になったら、ラニスター家のいわば実質血がつながってるじゃないですか、
はいはい、
だから権力持つから、だから自分たちの血筋の子たちをどんどん押していくわけですよ、王になるために、
うんうんうん、
だから裏で暗躍する感じで、その中でティリオンっていうのはなんか小人症の、
そうなんです、小人症だからすごい小柄なんですよ、うん、男性なんですけど、はいはい、うん、でもすごく頭が良くて、うん、口も上手くて、うん、すごい戦略家っていうか、
参謀みたいな、
うん、そうですそうです。
だから結局やっぱりそういう風に王家だから生きてるの許されたというか、
うんうんうん、
やっぱり昔だったら差別されるし、
多分殺され
たりとか
があるけど、王家だから、
う
ん、
そう
生かされてて、
そう、
まあ、それなりの地位も与えられていて、
でもやっぱり王家の人間だけど、王家の中ではやっぱり差別的に扱われてるわけですよ、うんうん、だから周りの、その無下にされてる人たちの気持ちがすげえわかるの、
うんうんうん、
だからその人たちでちょっと味方になったりするのね、
うんうん、あ、
でその辺がねかっこいいんですよ、
うん、
めちゃくちゃかっこいいんですよね。
モテそうですよね。
いや多分一番モテると思う、
ね、うん、
一番かっこいいです。
みんな好きだと思う、
みんな好きだと思います、うん、だその辺の、役者が、
うん、
登場人物も魅力的なので、うん、その辺もぜひ見ていただきたい理由の一つでもあるんですけどね、
うんうん、
はい、ちなみにですね、もう進んでいいかな、ちなみにですねこのドラマはですね、相当人気なんです。
はい、
で、いろいろな裏話も SNS 上で飛び交ってました。
ほう、
例えばあのシーンで、中世の話なのに、中世っぽい話なのに、奥の方でバンが映ってたとかね。
あ、ありますあります。
そう、最近のそのワンピースのネットフリックスあったような事件みたいな。
あ、そんな感じなんですか。
なんかスマートウォッチが映っちゃった。
あ、そうなんだ。そうそう、そんな、なんか人気で作品であるほど、うん、ま
あ、
そういう話って SNS にすぐ載っちゃうじゃないですか。だからそういうのがあって、例えばですね、出演者の、イアン・マクシェーンですね、イアン・マクシェーンがネタバレを批判されたんですよ。ネタバレちょっと話しちゃったんですよね、
はい、
でそれを批判されたんですよ、
はい、
言うんじゃねえよっつって、うんうん、そしたら、たかがおっぱいとドラゴンのドラマだろうと、
はい、
おい、ガンガン言うんじゃねえよと
おっぱいなの
バンバンオッパ出ます。
あ、そうなんだ
アンシテでしたっけこれ
かな、
かな、
多分一番重いやつだと思う、
ね、
うん、一番厳しいやつだと思います、きっと。でそういうバカにしたりね、
うん、
したりね、まあ、だからその話もその人はなんだろう、出るオファー受けたよってインタビュー受けて、ちょっとしか出ないから OK したよって言っちゃったんですよ。だからすぐ死ぬっていうことで、
ね、
それを批判されてしまったとかね、あと極寒の中の、死体役の人は、
うん、
本当に呼吸を止めるように言われたとかね、
は
い、
あ、
うん、きついね、
リアルな話ね、はい、うん、で実はそのドラマの中で豪華な食事シーンもめちゃくちゃあるんですよ、
うんうんうん、
中世の話なんで、貴族の話なんで、で豪華な食事シーンも、うん、でもやっぱり今だなと思うのがキャストの中でビーガンの方も結構いたらしいんですよ、
はいはい、
でビーガンの方も結構いたんで、うん、その肉とかいろんなものを全部豆腐で作ったりとか、
はい、うん、素晴らしい、
そういう裏話とか ね、
いいですね、
あったりね、あとね、ですね、最初の主人公っぽく描かれていた、エダード・スターク、
はい、
エダード・スタークっていう、もう本当に第1シーズンで主人公、こいつ主人公だろっていうぐらい、もうこの人メインで進んでたんですよ、
う
ん、ま
あ、最初はスターク家っていうお家がかなりフィーチャーされてる
ん
で、
うん、
でそこのお父さんなので、うん、もう本当主役感、ね、
もう本当主役、う
ん、有名な俳優だし、
そうシーンも全てその人目線で描かれてたんです、うん、第1シーズンは、うん、で第1シーズンで最終話で殺されるんですよ。
衝撃でしたよ、
はい、斬殺刑かな、斬首刑か、斬首刑で殺されちゃうんですよ。もう最後まで見てる人は有名な人だから助けられるだろうって思われてたんだけど、最後の最後殺されちゃうんですよ。でそのシーンで首を切られるんですけど、その首を切られるのはリアルに作った首らしくて、その首を切ったシーンを撮った後ね、みんなでサッカーボールとして遊んだらしいですね。
そういう趣味、そういう情報いるんですか？
いらないですか？
そういう裏情報、
裏情報いっぱいあるよって、有名があるゆえみたいなね、はいはい、うん、とかね、好みさん、何か気になるゴシップとかありましたか？
いきなり
ありましたか？
私あんまりその裏話とかは詳しくないです。
あ、そうなんですか、
はい、ゲームオブスローンズ。
あ、なるほどなるほど、
はい、
だ今初めて知ったものが多い感じですか？
そうですね。
あ、なるほど。
サッカーボールにしたっていうのも今初めて知りました。
初めて知った。あ、じゃあ、本編に戻りますね。
そうですね、
本編に戻りますね。あとね、さっき言ったちょっとごめんなさい、あとこれからはですね、僕は思いつく限りになります。もう台本がなくなっちゃったけど、ね、ですね、さっきの、ラニスター家、
はい、
奥さんの、
奥さんの、あ、
すごいね、
よく覚えてましたね。ラニスター
世界史とか100点だったんじゃない
です
か、はいはい、
でも芝の名前忘れちゃいましたけど、
は
い、2つ、
ラスタロスですね。
ラスタ
ウェスタロスです。
エストス、
エストス、エストスですね、
はい、
でその、ラニスター家、
はい、
ティリオンの家柄でもあるラニスター家、
はい、
とかはですね、よくね、海外のドラマで、うん、なんだろう、同居にしたと、同居の人と一緒に会った時に合言葉言うじゃないですか。マンダロリアンだったら我らの道とかね、
うんうん、
あ、なんか共通の挨拶みたいな、
共通の挨拶とかね、うん、あとバルカン戦時だったら長寿と繁栄をっていうじゃないですか、
マークが、ね、あるね、
はい、というような感じで、ラニスター家は断るごとにラニスター家は借りを返すっていうんですよ。これ何かっていうと、だから助けてもらうために、おい助けてくれよと、はいはい、ラニスター家は必ず借りを返す、
うんうんうんうん、
でもやられた時も、はい、ラニスター家借りを返すっていう両方の意味で言えるんですよ、
はい、復讐しますよ、
そうそうそうそう、はい、それをね、めっちゃラニスター家の人は言って、うん、ティリオンも助けてもらう人にはラニスター家は借りを返すぞっつって、うんうん、傭兵を雇うんですよね、
うん、
有名なね、役者の名前忘れましたけど、もう結構有名になって他の作品もいろいろ出るようになって、その人に金を出すから、助けてくれよと、
うんうん、
でもその傭兵は金次第なんで、もう簡単に裏切るし、そういう世界観もリアルだったという感じでね。とですね、この作品はですね、まだちょっと時間いっぱいあるんですけど、ですね、この作品、
はい、
この作品きっかけで有名になった人もいっぱいいます。
めっちゃいますね。
めっちゃいます。
めっちゃいます。
だから代表して僕も大好きなエミリア・クラーク。
うんうん、
エミリア・クラークというのはターガリエン家ですね、はいはい、エッソスに逃げたターガリエン家ですね、
あの前その権力を持ってた、
前権力を持ってた、はい、ターガリエン家の、現女王みたいな感じですよね、
はい
はい、が、エミリア・クラーク、
うん、
エミリア・クラークはねこの作品で大出世しましてね、
うん、
ターニメーター新機動ジェネシスとかね、
うん、
あとハンソロスターウォーズストーリーとかね、うんうん、ちょっとアレな作品でしたけどあまり成功しなかったですけどね、
はい、
いっぱい、
はい、
あ今あのディズニーチャンネルでね、
はい、
何でしたっけ、
ニック・フューリーが主人公のドラマに出てる、はい、
シークレット・インベージョン、
はいはい、それも出てますのでね、はい、皆さん大注目でね、めちゃくちゃ可愛いらしい人ですね、
うん、
あとねもっと大出世といえばキット・ハリントンね、
あ
キット・ハリントンはジョン・スノーっていう役者なん、ジョン・スノーの役名で、活躍してたんですけど、もうこの作品で一番有名になった役なんじゃないですかね、ジョン・スノーっていうのは、
うん、
はい、
確かに見たことない人もそのジョン・スノーっていう役名だけは知ってたりとか、
はいはい、
なんかその海外ドラマとか映画とかのセリフの中でジョン・スノーが 何とかかん
とか
セリフが出てきたりとかするぐらい、
はい、めちゃくちゃヒットしましたこの作品で。でジョン・スノーの、キット・ハリントンっていうのはもうあまりにも生活が変わったらしくて有名になりすぎたらしくて結構精神的にも病んじゃったらしいですね、
あ、
はい、急に有名になっちゃったんで。でその人は、この作品では敵役だった女性と結婚してますね、
うん、はい、リアルでって
ことリアルで結婚しますね、はい、あ裏情報すいませんね、
はい
はい、後にエターナルズとかでもね、うん、出てるんでね、はい、大注目役者ですね、
うん、
あとですね、まあ、この人もやっぱり有名になっちゃったな、リチャード・マッテン、
はい
はいはい、あ小泉さん好きですかリチャード・マッテン、
はい、
かっこいいですよね、うん、はい、リチャード・マッテンも、うん、ジョン・スノーのお兄さん役でね、
うん、
はい、出てたんですけども名前ちょっと忘れちゃったんですけどリチャード・マッテンも有名になりまして、
ロブ・スタークですね、
まあ、
ロブ・スターク、
ロブ・スターク、ロブ・スタークですね、またいい役者ですね
そのジョン・スノーのお兄さんがロブ・スタークってことはそのスターク家の人ってことですよね。じゃあジョン・スノーもスターク家の人、
ジョン・スノーは
いい質問です、いい質問です、
ですよね、
ジョン・スノーなぜスノーだってことですよね、
なんでスタークじゃないのかってこと
ですね。あ、そうですよね。なんでジョン・スノーだと、あ、それはですね、お年子なんです。
お年子、
はい、
脅威のやつですか。
お父さんと血がつながってるけど、他の女性の子供なんですよ。
ああ腹違いと。
腹違いです。
そうです。
それをこの作品のお年子って言ってるんですけど、うん、はい、そのお年子なんで、やっぱりスターク家で育てられることになったけど、やっぱりちょっと
差別
的な感じでジョン・スノーと名付けられているんですけど、しかもその差別的な扱いは延長しまして、なんかもう出ていかざるを得ない状況になって、その北のホワイトウォーカーから守っている北の壁がでかくあるんですけど、それをナイトウォッチ、
すごい
新しいのが
専門用語がいっぱい、
はい、うん、そのホワイトウォーカーの脅威から守ってる壁で働いている人たち、
はいはい、
そこで守ってる、
はい、
一番端っこで最前線で守
ってる、はい、ナイトウォッチっていう組織の名前、
うん、
でその人たちはカラスって言われて、黒い、なんだっけ、カラスって言われてたっけ、北のカラスか、
北のカラス、
はい、羽を、寒いんで羽をいつも防寒具として
羽毛ね、
羽毛をね、うん、やっててね、でちょっとその邪険に扱われてるんですよね、
うんうん、
なぜかというと、そのウェスタロスの人たちは北の脅威が来ると思ってないんで、
迷信だろ、
ちょっと迷信だろみたいな、
都市伝説みたいな、
そうそうそう、うん、とりあえず北行けよみたいな感じの、その窓際族的な感じなんですよね、
左遷みたいな、
左遷みたいな、
しかもなんかナイトウォッチになったら結婚しちゃいけないとか、
うん、
いろいろそういう決まりも
ある
、はい、ナイトウォッチって仕事自体は別にそのいい仕事じゃない、
いい仕事じゃない、
いい仕事じゃないです、うん、もうだから犯罪者とかも多いんですよ、生かされて
庶務人みたいな感じですかね、
まあ、もっとひどいんじゃないですかね、
もっとなんか
もっとひどい、もっとひ
べらし的な、
はいはい、
もううちには置いとけないからナイトウォッチになれみたいな、
差別的な職業みたいな、
そうだから死刑になる代わりにナイトウォッチとして生きるんだったら、まあ生きてもでもいいよみたいな、
は
い、
そこまでした
なんて、そのぐらい追い詰められた仕事、うん、戻ってきちゃえばダメだしね、
でも守る仕事だから名誉なことだぞみたいな、
うん、そうなのよ、
ちょっと表向き
はそうそうそうそうそうそう
そう、ブラック企業ですね、本当最悪ですね、
でも中の人は結構なんていうの、社に構えた人ばっかりみたいな、
うん、
もう人たちが多いと、
うん、
はい、いい質問、めちゃくちゃいい質問でした、
あでそこ行かされちゃったの、スノーは
上司の方がそう生かされちゃったでしょ。
生かされちゃったんだ。
生かされちゃった、まあ実質自分で行ったんだけど、まあ生かされたって感じで行って、うんうんうんうん、そこででもね、ジョン・スノーはそこでいろんな現実を見るんですよ。
あ、
ホワイトウォーカー本当にいるんだとかね、
うんうん、
だから外の脅威とされてたあの野人か、野人という人たちも住んでるんですよ、北の壁のより北に、
うんうん、
それはホワイトウォーカーじゃないけど、うん、そのウェスタラスの人たちは野人として、うん、もうなんていうの、野蛮人だと、
うんうん、
あいつらとは仲間にできないっていうやつらだけど、ジョン・スノーはその人たちと仲良くなるんですよ。
お
だから本当にジョン・スノーだけ、いやホワイトウォーカーやべえから、うん、みんな仲良くなろうはいはい、はい、みんなそう手つないで一緒に戦うっていう、ね、宣言してたのはジョン・スノーだけだったんでしょ。
それを見てもお前嘘だろみたいなことを言われてた。
そうそうそう、うん、でジョン・スノーはしかも一回死ぬからね。
一回
生き返る、
はい、え生き返る、
はい、ちょっと一回見てください
シーズンどれぐらいなのかしら、5とかかな。
いやびっくりしたんだって、え死ぬんだって、
うん、
人気なのにっつってね、
うん、
まあ一回見てください皆さんね、はい、あとですね、僕ねこの人注目してほしいんですけどね、ベラ・ラムジー、
ほう
ベラ・ラムジーっていうね、
はい、
子役の方、子役の女の子なんだけど、
リアナ・モーモント役ですね、
でしたっけ、
はい、
あの騎士の役で、あのみんなが忠誠を誓わないときに、その女の子だけは若き、
すごい少女なんですけど、なんかどこかの領主なんですよ、
そう
一番上の立場、うん、でそのまだ少女だけど大人にこう操られてるんじゃなくて、自分の意見とかがしっかりあって、
そう
めちゃくちゃしっかりしてて、
そうめちゃくちゃそのなんていうの、大人たちはさ牽制し合ってるんですよ、
はい、
あの忠誠誓うけどどうするみたいな、でもその子だけは前に立って、うん、そのなんだっけスターク家に、忠誠を誓うと、小さい女の子が言うわけですよ。めちゃくちゃかっこいいんですよ、それが。
めちゃくちゃかっこいい。
でその役者の人が今めちゃくちゃ売れてまして、
これはドラマ見た、この子の主役の、
あ本当、
うん、
あとね、ダークマテリアルズとかね、僕の好きな、結構ねちょっとおかしいいじめっ子の顔してるんですよ実は。でダークマテリアルズ黄金の羅針盤っていうドラマではちょっといじめっ子の役をしてて、
うんうん、
あとねザ・ラスト・オブ・アス、
あーゲーム
では、あゲームからドラマになったやつですけど、
はい、
その主人公女の子が、ベラ・ラムジーが演じてるんですよ、エリー役、
うん、出世ですね、
出世、
うん、
でその子がやっぱりあの何考えてるか分かんない顔してるんですよ、
うん、
ああそういう感じなんだ、
うん、なんかね優しい顔じゃないの、
うん、
でそれがめちゃくちゃハマってるんですよ、うん、だからそのザ・ラスト・オブ・アスでは、うん、その細菌が世界に、蔓延して、
うん、
で細菌によってゾンビ化して、
うんうんうん、
その中でそのエリー役のこの子が唯一汚染されてるけど、あの自我を保ってるっていう役なんですよ、
免疫があるみたいなことですか、免疫があるってこと、
そう免疫がある役なんですよ、
うんうんうんうん、
そのなんかちょっと狂ってる顔してるから、いつ発狂するか分かんねえ顔もしてるんですよ、
うん、
だからそれのボーダーラインがめちゃくちゃうまい、
へ
え、ちょ
っとね注目の役者ですね、
うんうんうん、
あと好美さん言いますか、注目の役者は、
誰だろう、
どうしようか、ですね、どれにしますか、
どうしましょう、ちょっと待ってくださいね、
はい、あと有名なやつが多すぎて、もう本当スターウォーズも出てるし、うんうん、マーベルも出るみたいな、
うん、そうですね、あとその先ほど言ったチリオンって言ったじゃないですか、
はい、
チリオン、
ちっちゃい
ちっちゃいちっちゃい男
の、
はい、
でチリオンも頭がいいって言って、はい、そのさっき横山さんがちょっとねちらっと言ってくれたんですけど、実は王の手っていう王の総代役にまでなるんですよ実は、
はいはい、
だからめちゃくちゃ頭がよくて戦略家なんですよ、だから本当に戦略家なんですよ、うんうん、どう王が政治をしていいかの相談役として一回なるんですけど、
はい、
まあなったらなったでまた大どんでん返しがあるんですよ ね、
ほうあのね、それやっぱ周りからよく思われないんじゃないですか、
もうねその通りなんです、はい、その通り、だからなぜ慣れたかっていうとラニスター家だからなんですよ、
はいはいはい、
はい、ラニスター家だから慣れて、だからラニスター家の当主の、タイウィン・ラニスターっていうのがいるんですけど、もうそのタイン・ラニスターがねもう非道なんですよね、
うん、
みんなから恐れられてるんですよ、
はいはい、
その辺も面白いなと、うん、であとやっぱりねちょっとシステムも面白いんですよね、 あのお金の資金が足りないってなった時に、うん、あの銀行みたいな組織もあるんだよね。
あ、そうなんですか。
そうなの。
へ、
銀行みたいな組織があって、めちゃくちゃのなんか城みたいな、がなんだろう、城じゃねえかな、建物の中にお金があるらしいんだけど、うん、そこにラニスター家が借りに行くとシーンとかもあるんだよね、
うん、
なんか妙にリアルです
ね。妙にリアル、うん、だからこの脅威のラニスター家でさえ貸し渋りするのね、そこで。うん、君たちはなってなるの。だから、なんだろう、システム自体がすごく面白くなっておりますね。
誰が偉いか分かんないですね。
え、
誰が偉いか分かんない。
分かんないです。
お金貸す人が一番偉い。
そうなの。なんか銀行が一番強いなと思うけど、でもなんかだから、もう切れればラニスター家が全勢力持って潰しに行くこともなんかできそうだなみたいな感覚なんですね。はい、
妙に説得力があるわけですね。
そうなんですよ、うん、ちょっとねその辺の力関係も面白い、うん、ってことで、皆様見たくなったでしょうか。見たくなりました。
これはちゃんと完結してるんですか。
完結してま す,
完結してます。
結構すごい、なんですか、壮大だから、うん、風呂敷を広げてる感あるじゃないですか、
はい、
でもちゃんとこう最後は、まあ、伏線というかいろいろこう回収されて、
はい、
ああ終わりなんだなっていうエンディングなんですか。
そうですね。
そんなにあれがどうなったかなみたいな、うん、ほっぽり出してるのはない気が
ないですね。
なんかシーズンこの辺で終わればよかったなみたいなでもない。
ない。それはありますね。
あるんだ。
それはある
んです。最後はちょっと賛否はあるんですけど。
そうですね。
やりすぎちゃった。
ちゃんと終わってるのはちゃんと終わってます。
そうですね。あの確かに第7シーズンぐらいで小説越しちゃったんですよ。で小説越しちゃったんで、脚本家とその原作者と協力して、はい、その台本は作ったらしいんですけど、うん、まあ小説読んでる人はもしかしたら最後違うかもしれないですね、もしかしたら、
うん
うん、だから本当にね、いろんな大どんだん返しがあるので、うん、さっきねちょっともう少し話したいんですけど、すいません、アリアが好きだったじゃないですか、小泉さん、はい、アリアスターク、
アリアスターク、
はいはい、
アリアスタークが、話を進んでいくと暗殺者に育つんですよ。
ほう。
で、この世界に暗殺者集団っていうのもあるんだよね。
そう。
それがすごいの、めちゃくちゃ、
うん、
強いってこと。
強すぎるの。アリアスタークがある人を助けるんですよ、
うん、
ある人を助けて、
うん、殺したい人を3人殺して
やる、殺しやるっつって、
ちょっと助けた人が、
助けた人がその組織の人だったの、たまたま、
はい、
そしたら3人なんかこいつこいつこいつって言って話進んでいるうちに3人もう見事に殺すんだよね、うん、
本当にバレずに、
そうで最後ありがとうっつってまた会えるっつったら、でもパッとシーンが変わると違う顔になってる。
え、
でその人がなぜ顔が違うかも謎が解けるの、どんどん話を進んでる、
単純に変装してるからとかじゃない、
違う。でそこでアリア・スタークもある復讐をしようとした時に違う人の顔で動くわけですよ。それも見どころですね、うん、はい、ではですね、コノミさん、
はい、
最後に、
はい、
コノミさんにとってゲームオブスローンズとは何ですかね。
めちゃくちゃ難しい。
何ですかね、
何ですかね、
はい、
でもなんかちょっと中毒性があるっていうか、うん、もう本当に私は完結してから見たんですけど、
うん、
もうシーズン8まで一気に見ました。もう本当続きが気になってしょうがないみたいになって、うん、
はい、
そう、
どれぐらい時間かかりました。
え、どれぐらい、
あ、でも第一シーズン結構6話ぐらい8話ぐらい
ですね。でも最終的に70いくつエピソードがあって、
あ、そうかそうか、
しかも最後の方は結構1本あたり2時間とかあるんですよ、ね、映画ぐらい
だ
から
、
何時間あるんだろう。
でもまあ時間よりも見始めたら見ちゃうって感じ。
2、3ヶ月ぐらいかけて見たって感じですか。
あ、もっと短い間で私は見ました。
もっと短い間で、
うん、
僕は新シーズンアップロードされるじゃないですか、あのその日は寝ないで朝まで見てます。
私も睡眠時間を削る感じで見てたんで、
うん、はい、朝まで起きててやっと1シーズン見れるぐらい。なんでそんな時間は1日で見れる。
あっという間ですね。
あっという間です。あってます。ぜひ見ていただきたい。
ぜひぜひ。
ぜひ見ていただきたいですね。はい。好みさん、そして聞き手の皆さんも本日はどうもありがとうございました。皆様ありがとうございました。